令和4年9月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。9月2日から6日定例会。質問者数12人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。医療的ケア児について、山田耕造議員、国民民主党。問い。医療的ケア児やその保護者の現状をどの程度把握しているか。答え。国の法律に定義する、恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な医療的ケア児は、現在、私立小中学校、幼稚園、保育園に3名在籍し、保護者の状況は直接または学校や園を通じて把握に努めている。問い、本市の支援はどうなっているか。答え、学校や園での医療的ケアは、主治医の指示に基づいて、看護職員が行っている。保育や教育活動で配慮すべき内容は、主治医や保護者に確認して支援を行うとともに、福祉の観点や人的、施設的な問題は、スクールソーシャルワーカー、教育委員会や関係各課と連携している。また、福祉の支援として、心身障害者医療費助成、新型コロナウイルス感染症対策では、エタノールやマスクを優先的に配布した。問い、停電が想定されるような大規模災害時の支援は考えているか。答え、医療機器の電源の確保については、医療的ケア児が在籍する施設では、太陽光発電コンセントを設置し、指定避難施設では、非常用のインバータ発電機を設置している。また、私立病院においては、一時受け入れ体制の整備を進めていきたい。生駒市立南小中学校の今後について、竹内博美議員、日本共産党。問い。本年7月に開催された、生駒南小中学校の今後を考える会議、第1回会議で、改修のあり方、生駒南中学校の規模の適正化及び、校区見直し、施設一体型小中一貫校を視野に入れた学校再編が検討課題に挙げられた。来年1月に方向性を決めるというが、何をどこまで決めるのか。答え、学校を建設・設計するにあたり、児童・生徒数の見込みによる教室の数、及び校舎の棟数など、施設のあり方や規則で定められた校区を変更せずに希望する学校に通えるようにするための、調整区域の設定などの大きな方向性を今年度中に決定したい。問い。それぞれの検討課題について、地域住民や保護者などへの説明会やアンケートなどによって、十分に市民の意見を聞き、理解を得る必要があるが、今後どのように進めるのか。答え。会議には、学校運営協議会の委員や、就学前の園児の保護者にも参加いただいている。校区の見直しなど、該当する自治会の役員の方とも話をしたい。また、必要に応じて、調査や説明会を実施し、地域の思いをしっかりと受け止めながら、対象となる方々に丁寧に説明をしていきたい。減災の取り組みについて、海将大輔議員、大樹。問い、市が所有している 旧耐震基準で建築された自治会館の数は？答え。17の自治会館が旧耐震基準で建築されている。問い。平成27年策定の耐震改修促進計画の対象建築物に自治会館は入らないのか？答え。計画の対象ではあるが、床面積が1000平米未満と小規模で、要件を満たしていないため、対象建築物の数としてはカウントしていない。問い。今後、市は自治会館の耐震化をどう進めていこうとしているのか。答え。市が所有している自治会館などについては、市と各自治会との間で使用貸借契約を結び、市が無償で施設を貸与し、維持管理費については自治会が負担するものとしている。耐震化についても必要性は認識しており、市は各種の補助金を用意し支援しているものの、自治会に一定の負担が発生することから、各自治会で財政的な面と相談し対応いただいている。引き続き自治会からの相談に対応するとともに、耐震化の必要性について働きかけたい。他の項目、古型メディアの情報発信について、コロナ後遺症対応について、成田智樹議員、生駒市議会公明党、問い、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、後遺症に苦しむ事例が多く見られ、社会的問題となっている。本市で後遺症患者の実数、実態は把握できているのか。答え、現時点において、本市の自宅待機者、自宅療養者支援センターや、健康課への健康相談に対して、後遺症に関する相談はなく、本市における後遺症患者の実数、実態などは把握していない状況である。問い、過量が必要な患者数が感染者の 10% 程度との論文もある。後遺症について広く認知されるように努めるとともに、生活困窮に陥ることのないよう支援を行うための体制整備が必要であると考えるがどうか。答え。後遺症の症状や症状を悪化させないためにどういうことができるのか、国のデータや知見などをもとに発信していく必要があると考える。また、発症の前提となる新型コロナウイルス感染症に罹患しないよう、日々の感染予防対策やワクチン接種について、さらなる周知・啓発を行いたい。後遺症による生活困窮においては、生活支援課及び社会福祉協議会で相談を受けている。他の項目、災害対策、食料備蓄について、小中学校の制服などの見直しについて、梶井のり子議員、緑星。問い、LGBT への配慮などの理由から、学校の制服を見直す動きが広がっているが、保護者から購入費用が負担であるとの声も聞かれる。標準服や私服の採用について、市の考えは、答え、制服の経済的負担などについて、様々な状況がある中、現在、すべての中学校において、制服の見直しに着手しており、各学校で検討されるものであると考えている。問い、いわゆるブラック校則と言われるような合理性のない不適切な校則の見直しと、校則の公開は、今後、どのように進めるのか。 答え、小学校では新1年生の入学説明会の資料作成時や、年度末の職員会議における総括時に、学校生活の決まりについて協議を行っている。中学校では、6月頃の生徒会総会で、各学級から提案された意見をまとめ、学校側に要望され、職員と生徒会で協議を行い、見直しや改定が行われている。さらに、今年8月には、中学校の生徒会代表が、それぞれの校則について情報交換を行ったが、今後もこのような取り組みを進めていきたい。校則の公開については、今後各学校のホームページにおいて掲載を考えている。生駒市民パワー株式会社について、松本盛夫議員、大樹。問い、生駒市民パワー株式会社が掲げる電力の地産地消の考え方を市民に理解してもらうために、わかりやすい説明が必要ではないか。答え、国の指針では、小売電気事業者が発電所の立地地域を根拠として、地産地消と訴求して電気を販売しようとする際には、発電所の立地場所及び電気の供給地域を説明することが必要とされていることから、指針に基づき、わかりやすい説明に努めたい。問い、外郭団体については、行政改革推進委員会の提言を受け、運営方法などを見直されてきたが、生駒市民パワー株式会社について、同委員会で見直しなどを審議されない理由は、答え、外郭団体は、この提言書で示す原則にのっとって、自らが説明責任を果たすため、経営状況を公表し、活動状況の点検、評価をしながら運営されるようになった。生駒市民パワー株式会社も、事業や決算の状況を市議会で説明し、広く活動状況を公表している。今は同社だけを取り上げて、外郭団体の在り方などを議論することは考えていない。他の項目、市民投票条例について、生駒駅周辺の自転車駐車対策について、恵比寿美希夫議員、生駒市議会公明党。問い、生駒駅周辺の民間施設を含めた自転車駐車場マップを作成し、市民に情報提供をしてはどうか。答え、どのような対応をしていくのかを全般的に考える中で、今後、市民によりわかりやすい情報提供について検討したい。問い、日々不便を強いられる市民のため、まずは応急的対策が必要と考えるがどうか。答え、将来的には施設の改修などを含めて検討を進めたいが、現状などについて調査をし、その上で判断したいと考える。問い、どのようなスケジュールで生駒駅周辺の自転車駐車場を総合的に見直していくのか。答え、年度内にある程度全体的な方向性を固め、将来的に周辺の駐車場などの状況も考慮し、統廃合を含めた施設の在り方を考える必要がある。問い、自転車駐車場の利用料金をすべて条例に明記してはどうか。答え、市民の利便性の向上を前提として、駐車料金の見直しも含めて検討したい。他の項目、聴覚過敏症の方への社会的配慮について、SDGs 推進課職員が、 生駒市民パワー株式会社 ICP の業務に従事しているのは、職務専念義務違反では、塩見真紀子議員、無会派。問い、令和4年7月に部分開示された行政文書、令和3年度における SDGs 推進課職員のメールから、ICP のコミュニティサービス商品の契約に向けての交渉、みんな電力との卸電力価格の交渉、清掃センターの契約見直しに関する新興環境ソリューションとの折衝、株式総会の日程調整など、ICP 職員がやるべき業務を市職員が行っていることが分かったが、これらの業務は公務員の職務専念義務違反に相当するのではないか。答え。指摘された業務は株主の立場から調整を行っているもの、市の施設管理者との円滑な調整を図るため関与しているものなどであるが、すべて当該地方公共団体がなすべき責を有する職務であり、職務専念義務違反には当たらない。ICP は市の政策目的に合致する極めて公益性の高い事業を展開しており、市の出資団体の経営に関する指導調整の観点からも、同社を支援する業務は公務そのものである。他の項目、ICP の運営について、農業環境の整備と今後の方向性について、白本和久議員、臨床絆。問い、農業従事者の高齢化に対応するための施策は、答え、市農業ビジョンを基本に、利用状況調査、担い手として、新規就農者の誘致や農業塾による育成、農地の斡旋などを実施している。問い、コンバインなどの工作機は年々大型化しているが、これに対応した農道の整備が必要では。答え、整備をすることで効果が見込まれる箇所については、個別に状況を把握する必要があると考えている。今後は、農家区、地元の農家の皆様のご意見を伺い、協議を重ね実施したいと考えている。問い、南田原町地内における農地転用に係る当該土地に隣接する農道における手続きについて、農地転用の申請手続きから現在に至るまでの市の対応に不備があったのではないか。答え、農地転用の申請手続きは現地調査を踏まえ、農業委員会での審議を経て、奈良県農業会議への意見紹介を経た後、県へ伸達し、許可を得ている。本件は、申請と異なる構造物があったので、現在指導中である。なお、振興管理の一部に対応の遅れがあったので、今後、適正な事務処理に努めたい。まちづくりの拠点としての図書館と、読書推進について、沢田香織議員、無会派。問い、まちづくりの拠点となる図書館づくりに関連する事業の実施状況は、答え、市民や市民団体と協働し、様々な事業を行っている。ビブリオバトルについては、毎月の定例会、年に1回の全国大会を開催し、本棚の輪などのイベントについても継続的に開催している。また、共同事業を共に行うボランティアの養成や、知的障害者のための代読ボランティアの養成も行っている。問い、小中学校に導入したタブレット端末を 読書推進に活用するため、図書館のアイコンを貼ることは？答え。ショートカットのアイコンを貼ることは可能だと考えている。問い。赤ちゃんからお年寄りまで安心して利用できる図書館としての本市の取り組みは？答え。毎月2回から4回程度、図書館で小さな子供を預かるコアラという事業を行い、1回につき2、3人預かっている。また、朝活読影会も開催し、普段本を読まない方や関心のない方も図書館に来ていただき、本に親しみを感じていただける地域住民のコミュニケーションの場となっている。周産期、流産、死産、新生児死のグリーフケアについて、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、流産や死産、新生児死を経験した女性へのグリーフケア、深い悲しみなどの支援について、市はどのようなケアや配慮を行っているのか、また今後どのような事業での支援が考えられるか。答え、マタニティコンシェルジュが相談に対応し、不安や悲しみの軽減に努め、専門的な支援が必要な場合は、カウンセリングを紹介している。今後は、産後ケア事業対象者の見直しなどについても検討していきたい。問い、市のホームページで相談窓口や自助グループの紹介などの情報提供が必要と考えるがどうか。答え、今後必要な情報をわかりやすく情報提供できるよう、市のホームページなどに掲載していきたい。問い、グリーフを抱えた方に携わる部署の職員に、グリーフケアに関する研修・講座を受講するべきと考えるが、市の見解は？答え、グリーフケアに関する研修の機会があれば、積極的に受講できるよう調整し、理解を深めていきたい。他の項目、男性用個室トイレへのサニタリーボックスの設置について、一部北地区の開発について、浜田圭介議員、日本共産党。問い、一部北地区における開発計画に関して、市民から様々な不安や意見が出されている。生駒の魅力との関連で、まちづくりのあり方、緑の保全についてどう考えているか。答え、本市の魅力は、住環境の良さや交通の利便性で、計画は住宅都市としての基本的な方向性は受け継ぎながら、目標に掲げる多様な住まい方、暮らし方が実現できるものであると考える。一定規模の公園を配置し、地区計画を定めるほか、地区内に緑化などに関する制限も加え、緑の環境に配慮した街づくりを進める。問い、地元市民の意見をどのように把握し対応しているのか。答え、自治会などからの要望や、開発事業者による地元説明会時の意見の情報提供などで把握している。開発事業者が地元から示された意見に対応し、近隣住民や自治会と一定の合意形成を図るよう助言・指導している。問い、次の段階へ進む際の地元から出された主要な問題点との関係は？答え、次の段階へ進む際には、主要な問題点は一定クリアできていると考えている。他の項目、各種団体との関わり方について、